テモテの第1の6章ですね。で、今日で最後になります。11節からですけれども、まあ、これまで彼がテモテに書いてきたこと、教えてきたことをまとめるようにして、まあ、最後に指示を与える箇所になっていきます。パウロが、これまで、この経験にかなう教え、ということで具体的にこの生きるそのキリスト者として生きる指針を伝えてきました。例えば前回は6章の1節にこの首輝きの下にある奴隷は自分の主人を十分に尊敬すべき人だと考えなさいと、このように今教えています。でこの主に似たものとして生きる教えを行っていくと。で、テモテがここで牧会をしていく中のにおいて、まあ、その教えに同意しない者たちがいたということが、この冒頭ですね、この手紙の最初に3節から6節を読みしますと、違ったことを教え、私たちの主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるなら、その人は高慢になっており、何一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み争いそしり悪意の疑りが生じ、また知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じるのですと。このようにキリストが、罪人のために来られて私たちを救って、そして神が私たちをご自分の性質にかなうものとしてくださるご計画ですね、これが、あるわけですけれども、この神様が私たちを恵みによって選ばれて、その恵みがいかに素晴らしいかをですね、私たちがその良い行いによって、示していくことによって表すわけですね。一章の五節でこれ目標があるんですよね。このメールは清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としていると。でこの目標ではない目的を見失った、まあ、やからが、このそれを教えていく者たちが教会の中に、忍び込んでいました。違った教えをして空想話や経図などの話に陥って、まあ、立法について知っているかのように振る舞っていた、まあ、自分が何を言っているか分かっていない、まあ、そういう者たちがいたことをこの一章の7節に書いてありました。そしてですね、この6章の4節、先ほど読んだところもそうですね、その話が書いてありましたね。でその続きを読むとこの5節に知性が腐ってしまって真理を失った人々、すなわち経験を利得の手段と考えている人たちの間には絶え間のない紛争が生じていると。経験を利得の手段にしていく、つまり金銭を愛する者たちがいたということなんですね。その教会の中に世の中の経済原理が働いてしまっている状況であります。必要以上に献金を要求したり、何か高価な値段でこう何か売りつけてみたりとか、または何かそのいろんなその動機がこのお金っていうのになって、でそこからいろんなものが出てきていると。だから10節で金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたと。でこのように背景があります。そしてそのような者たちとの対比でテモテに対してはこうしなさいと命じていきます。しかし11節ですよ、神の人よ、あなたはこれらのことを避け、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和を熱心に求めなさい。しかし神の人よと言って、この対比してるんですね。先ほど言っていた話していた人は世の人って言ったらいいでしょうかですね。教会にいながら予定的であるわけですよね。 エケルム神の人よとこう言ってるわけです。ですね、このアブラハム、ダビデなど敬虔な人たちにこの呼ばれていたこの名前ですけど、神の人は。でこれらのことを避けなさい。先ほどのこの金銭を追い求めるであるとか言葉鳴らさいとかそういうものを避けなさいと言ってます。で、まあ、問題があるとその問題をこう対処しようと私たちはしてしまいがちですが、その問題に注目するのではなくて、もともとやるべきことに集中しなければいけない。だからこれらのことは避けていくと。で何を集中するかというと、次ですね、正しさ、敬虔、信仰、愛、忍耐、柔和、熱心に求めなさいと。次に信仰の戦いを勇敢に戦いなさいという言葉が出てくるんですが、何をもってこの戦いなのかと言いますと、最も大事なことを最も大事にしていく戦いです。ですね。言ってる意味わかります？最も大事なことを一番目にしていくわけですね。二次的なこと、三次的なことをこの目的にしていく。その周辺的なことをこう取り組んで生かせるではなく、そういう力が働く中で、この熱心にこの何が一番というか、その目標にしなければいけないか、目的にしなきゃいけないのかといったら、正しさ、経験、信仰、愛、忍耐、柔和なんだと、いうことです。で熱心に求めるですね。これ積極的に能動的にそれを行っていく必要があるよと。で正しさと経験というのがこの一括りにできると思うんですけども、この公に対しての、この見方っていうのかな、公の活動としての教会、不信者も見ている中での、まあ、教会っていうのを意識している、まあ、内容がね、このテモテへの手紙の中にありますけれども、で人との関係としての正しさがまずなければいけない。でまあ、神に関するこの完成に関係についてはこの経験ですね。でそれから内なる姿勢、心の動機ですね。この信仰、愛、忍耐、柔和ですけども、信じるという能動的なことで、愛によって裏付けられて、愛と信仰には忍耐があって、そして人との関係において何かされてもその仕返ししない柔和さ、まあ、寛容と言ってもいいでしょうか。でこれが目的であり第一のものとし、そして最優先して行くんですよということです。で次に信仰の戦いを勇敢に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、また多くの証人たちの前で立派な告白を、しましたと。信仰を戦いと言っています。でパウロが命じますとか命令っていう言葉をね、この手紙の中でも多く使っていますね。でこれが軍事的なこの指令を与える、そういう意味合いの言葉になってます。で、この命じるという言葉で、例えば手紙の冒頭一章の一節に、私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロからと、神とキリストの命令でパウロは使徒となったということです。でそのパウロが手元に命令していきます。だから最高司令官イエスキリストで、その司令をパウロが手元に伝達しているということなんですね。で神の召しについて、また戦いについてしっかりと知っていかなければいけないのはですね、キリスト者生活が自分が信じて救われたのですけれども、選ばれたのは神ご自身であって、でそういった意味では私たちの自主的な、こう何て言うのかな、自主的なものじゃないんですね。自分がこう選んでったっていうよりも、神が選んで神に呼ばれたから、まあ、今の自分がいると。でこれがキリスト者生活の中で本当に、 とっても大事なことになりまして、信仰生活も教会生活も自分から始まるのではなくて神から始まると。だからこれが分かると自分が責任を負うことって少ないっていうのが分かるんですね。神から命じられたことを守り行えばよいのであって、他のことは全部神が責任を取ってくださる。で、教会は自分のものではなくて神ご自身のものであって、私たちではなくてキリストが満ちておられることであって、私たちは体なので、そのこの方が生きているのを目撃し体験していくことができると。だから大事なのは私の頑張りじゃないんですね。むしろ減り下りなんですね。忠実さなんですね。で、頑張るのは主ご自身であって、頑張るって変ですけども、なされるのは主ご自身であって、で、私たちはその御霊の中にとどまっていくという、まあ、そういう意味での努力があるわけです。で、この召しとしもべの関係をさらにですね進めていくと、今度召集された兵士なわけなんです。で、これがね、テモテの第二の手紙に、このパウロが書いてるんですが、2章の3節と4節に、キリストイエスの立派な兵士として私と苦しみを共にしてください、兵役についていながら、日常生活のことに関わり合っている者は誰もいません、それは帳簿した者を喜ばせるためですと。私たちを主が帳簿した方であって、この方のものになっていて、私たちが自分の意思をこの方に明け渡して、この方の命じられることのみを行っていくという献身が、必要になります。で、永遠の命を獲得せよと。永遠の命はもちろん神からの賜物です。ですね。でもうすでに永遠の命を与えられています。イエスも信じていれば、イエス様、御子がおられるところに命がありますから、御子がおられれば永遠の命を持っています。しかし、その中にとどまっていく、キリストを湧き水の泉のようにこの源にして生きていき、その中で永遠の命に至る生ける水が湧き出ていくと。で、これを保っていくときに戦いが生じます。キリストにある神との生ける関係にいることによって、この私が何を行って何を語っていけばいいかが分かってくるんですけれども、敵はですね、私がキリストを源とするのではなくて、そこから離れたところに源を求めるように仕向けていくわけなんですね。だからエレミア書で今学んでいますが、壊れた水溜めのところに水をそこから飲むように仕向けて、行くわけです。で、それを拒んでいく、キリストのみによって生きていく、守っていくというのが、私たちの、務めです。そしてその至るところ、その到着地点というのが、目標地点というのが次に出てくるんですけども、イエス・キリストが王として現れて、王の王として現れて、神の国が到来すること、その時まで霊的な神の国が私たちの周りに広がっていく、つまり私たちが信仰の戦いの現場というのは、この霊的な国が、神の国がサタンの支配するこの世に攻め入って制圧していくという、この攻めて潰していくっていうんですか、敵をなんですね。で、戦いというのは大事です。いいですか。戦いというのは殺さなければ殺されます。仲直りしていけないんですね敵に対して仲直りすれば自分が殺されます。なぜかというと、相手は自分を殺し滅ぼすことしか考えてないからです。全滅させることしか意図していないので、相手を全滅させる、相手を滅ぼすしか方法はありません。ローマの8章の13節で、もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬんです、もし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのですと。だから、何が敵であるかを見分け、そして攻撃は最大の防御っていう言葉があるように、徹底的に先手を打って敵を攻撃、 このもうどんどんどんどん攻め入っていくことによって私たちは救われるんです。テモテのね、もう言いましたよね、どうだっけかな、4章の16節ですね、自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい、あくまでそれを続けなさい、そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。このように攻撃、戦うことによって自分を救っていくことになるんですね。でパウロは、でこれはあなたはこのために召されて、また多くの証人の前で立派な告白をしたと。でこれ立派な告白が何を具体的に意味するのかは意見が分かれて、ある人は、安守礼、安守式と言いますけども、あれ多くの人がね、水のバプテスマだとこう言います。その永遠の命に至るこの信仰ですね、これを多くの人の前で行っていく信仰を公にしていったと。で当時水のバプテスマに代表されるこの公の告白というのは、反対や迫害や殉教も意味する場合もあったわけです。それでも言い表すというのが大事で、そこに聖霊の力が現れます。だからルカの12章の8節から12節で、誰でも私を人の前で認める者は人の子もまたその人を神の御使いたちの前で認めます。しかし私を人の前で知らないという者は神の御使いたちの前で知らないと言われます。たとえ人の子をそしる言葉を言う者があっても許されます。しかし聖霊を汚す者は許されません。また人々があなた方を街道や役人や権力者などのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配するには及びません。言うべきことはその時聖霊が教えてくださる。だから分かりました、イエス様が主であるということを、この崇めてこの心の中でそれを思っていて、そして人の前で言うべき時に言ってってですね、でその時に恐れがあるんですよ、言わないっていうね。でもイエス様は、いやそうしたらあなたも認められなくなっちゃうよって話をしておられて、でもそのことを言っていったら認められていくと。で聖霊が働いてくださるんですね。聖霊が、今この続きが大事ですね。この人の前で認めたら私もあなたは認めるっていうふうに神イエス様は言われて、そして聖霊がこの権力者や役人とかの前に出た時に教えてくださるわけなんです。これ経験するしかないですね。その信仰の告白と、そして聖霊の働きだと、恐れがいかに妨げになってしまうかということですね。そして13です。私は全てのものに命を与える神とポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたキリストイエスとの御前であなたに命じますと、この厳かに手も手に命じていますね。父なる神とキリストイエスの前で命じると、この言っています。この指令を与えているわけですよ、この命令を。で父なる神については全てのものに命を与える方だと、でイエスキリストについてはポンティオピラトに対して素晴らしい告白を持って明かしされたと。これ十字架の死に至るまで忠実だったイエス様の話なんです。このポンティオピラトのところでユダヤ人の王であると、この告白されましたし、ご自身で認められたというか、そして全てのこの十字架刑でさえもが父から来たんだということもピラトに対して話しましたけれども、そしてそのように死に至るまで忠実であったイエス様が、今度はこの全てのものに命を与え、つまり蘇らせてくださった神様が、父なる神様がイエス様を、で永遠の命のために信仰の戦いをしている時も、もしかしたらその文字通り死に至るまでというこの殉教もあるかもしれない、けれども神が守ってくださる、救ってくださるよと、蘇らせてくださるよと、という話を今ここでしているんですね。だからあなたが今こうやって信仰の戦いをしているけれども、先駆者がこの前に立って走ってくださっている方がいらっしゃって、それがイエス様ご自身なんだよ、このピラトの前で告白されてイエス様なんだよということです。そして私たちの主イエス・キリストの現れの時まで、あなたは命令を守り、傷のない 非難されるところのないものでありなさいと。で、私たちの望みなるキリストイエスとの命令によってと、このパウロがね、この手紙の冒頭で言ったんですよ。で、この望みというのがこのキリストイエスの現れなんです。イエスも戻ってこられて現れてくださると。で、その時までこの信仰をしっかりと守って諦めないでいなさい、目を覚ましていなさい、用心していなさいってイエス様がよく例えられましたよね。忠実な白深いしもべとそうではないしもべがいました。で、主がまだ来ないであろうということで、愚かなしもべはその自分の下にいる者たちを打ち叩いていたと。で、私たちもこの主はまだ来ないという思いを持ってしまうと、そこに自分がこう現れてしまうんですよね。で、だから、来られるかも、来られるんだという信仰が、またこの目標地点がとっても大事で、で、それまでの間あなたは命令を守って傷のない非難されるところのないものでありなさいというふうにしっかりと命じられたことを守っていなさいということなんですね。この傷っていうのはこの何て言うのかな、この内側の罪や悪っていう感じで、この非難するっていうのはこの公においても人の目で見えるところでも非難されるところないっていう意味合いが強いですね。で、主が再臨されることにおいても、あの他の箇所、テサロニケ人への手紙でもピリピ人への手紙でもやっぱり傷がない純真であるっていう言葉が使われていて、私たちはそれを保っていくっていうのがすごい大事になっていくわけです。で、その現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメンですね。主の現れを私たちは熱心に待ち望むべき、なんでかと、それは私たちが誰に仕えているかを思い出すためです。これだけの偉大な王に仕えているんだということです。ですね。他の人たちは富に惑わされました。で、他のものに惑わされてますけれども、私たちが仕えているのはこれほどの方なんだということなんです。で、この背景がローマ帝国だということを思い出してください。ローマ帝国の大きさはもうとてつもないものだったわけです。ヨーロッパ、中東、北アフリカの全域、これを支配していた巨大な帝国ですね。皇帝は救世主と呼ばれて、また神の子とも呼ばれて、皇帝こそが私たちを救ってくれ、また平和の君だともされていたんです。だからこれはここで使われている言葉っていうのは、真っ向からカエサルではなく、キリストこそが、イエスこそがその方なんだと言っているわけなんですね。はるかに優れた主権者なんだと言っているわけなんです。で、この祝福に満ちた唯一の主権者と、この15節にはなっている。で、ここね、あの神はっていう言葉から始まってるんですが、これは、ね、訳し方なんですね。主イエスキリストはのこの続き、主イエスキリストの現れってあるじゃないですか、ですね、続きでこのご自分の、この祝福に満ちた唯一の主権者っていうふうに訳すことができるわけですよ。つまり父なる神であり、またイエス様であり、まあ三位一体の神ですから、で、祝福に満ちておられるんです。だからこの世における富、まあ、愛する者たちがいますけれども、神が祝福に満ちている、神が祝福の源なんだですね。で、唯一の主権者とありますけれども、この世には王と呼ばれる者たち、指導者、主権者がいます。しかしこの方のみが全てを支配されているんだと。で、日本はですね、誰が主権者ですか、質問。そうです、国民なんですね。主権在民ですね。つまり 私たちが意識しなければいけないのは、私たちが当たり前に思っている権利の一切をこの方に明け渡すという意識的な選択がとっても必要になってきます。選べるんじゃないんですよ。投票して選ぶんじゃないんですよ。わかりました。さっきの話に戻りますけれども、これだったら私やっていいよってこういうね。でもこれはね、私はいらないからねって言ったら、誰が主権者かって自分が主権者になってるわけでしょ。逆でしょ。でですね、で次に王の王、主の主とありますが、どんな世界帝国の王が世界を牛耳っていようとも、その王は誠の王の操り人形でしかないってことはまず大事ですね。この、ダニエル書を読むとそれよくわかりますが、ネブカデネザルでさえがそういう存在でした。でもう一つは、王の王、主の主として現れるときは、この黙示録の19章を見れば分かるんですけども、歯向かう者たちにことごとくこの打ち滅ぼすっていうか、歯向かう者たちをね、打ち叩くという意味が、含まれています。ただ一人死のない方と次に続きますが、どんなに権勢を振ろうとも王様はね、この方は不滅だと、死がないと。そしてまたこの方に望みを置いたら、自分も死んでもまた生きることはできると。あと、近づくこともできない光の中に住まれて、人間は誰一人見たことがない、見ることのできない方とありますけども、神の御座があって、そこは誰も近づくことのできないわけなんです。幕屋を思い出していただければ分かるんです。至聖所に入るのは大祭司が年に1回だけですよね。入ることはできない、近づくことはできない、で見ることができないというのも大事です。この神を見たっていう人がいたらですね、それは嘘ね。もちろん神様のこの、顔と顔を合わせてっていう言葉がモーセのところに出てきますけど、それだけ近くっていう意味で、神ご自身の栄光そのものは、モーセでさえが後ろ姿の通り過ぎた後しか見ることができなかった。でも見た方が一人だけ、ヨハネの1章の18節に、まだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると。イエス様のみがですね、この神が神を見たと、このように栄光に富んだ神に私たちが仕えています。ゆえにですね、ゆえにこの世で富んでいる人たちに命じなさい、17節、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにと。この先ほどの金銭を愛することについての話に戻っていくんですけれども、これだけの栄光に富んだキリストがおられて、この方に望みを置いているのだから、この世における富に望みを置くべきではないということです。で、戒めとして高ぶらないようにとあります。でね、この富というのは何かを持っているという高ぶりを生じさせますね。で、これ必ずしも金額が多いっていう、いわゆるお金持ちというイメージであってはいけないかなと思います。これだけのお金が、貯金が預金があるから安泰だという、この安定した収入というですね、あるいはそのそうですね、そういうところに出てくるのは必ずプライド、高ぶりなんだということですね。イエス様が神の国とその義をまず求めなさいと言われた、アラノのイスラエルの民が旅をしている時に、このマナが日々与えられたと同じように、神からもっぱら与えられているんだというところから、私たちはこの何ていうの、へり下っていることができるわけですね。そしてこの頼りにならない富に望みを置くって言ってますけれども、置かないようにと、富に望みを置くと思い煩いが出てきますね。 で、1番にしなきゃいけないこと、1番にしなきゃいけないってさっき話しましたけども、それがあれですよね、正しさと経験、信仰、愛、忍耐、柔和、これをやこの熱心に求めていくときに、これ富の思い煩いっていうのは本当に邪魔になります。神様にそれを委ねていく、任せていくということによって初めて、それに、集中することができるわけですね。そして私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に、だからなんかね、窮屈な生活をするわけじゃないんですよね、クリスチャン生活って。世の中で、またはひもじい思いをするわけでもない。楽しむことはできる、その与えられたものをですね、楽しんでいいんだと神様がおっしゃっておられます。パウロが貧しい時にも富んでいる時にも、対処する秘訣を持っていると言ってますけれども、そのように生きていくことができるわけですね。そしてまた人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるようにと、これが富に対する私たちキリスト者の姿勢、自分が楽しむということも、これがやると同時にですね、人の益のために用いていくことが大きな喜びになっていくわけなんです。惜しまずに施して喜んで分け与えていく、この与えていくということが喜びになっていくことなんです。これが取られるというものじゃなくて喜びになっていく、捧げていくということが喜びになっていくですね。そしてまた誠に命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために築き上げるようにと。で、これは将来設計の話をしています。誠の命というのが、これが死後の命なわけですから、普通世の中においては老後の設計ですね、老後の設計です、生涯設計です。それと違うんですね、私たちの設計は。この後に来る御国においてどうなるのかという、そういうものを具体的に考えて今じゃどうしようかという設計を立てていかなければならないということですね。で、テモテよ、委ねられたものを守りなさい。そして俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論を避けなさいと。で、これがこの手紙での最後の勧めで、まとめです。委ねられたものを守りなさい、これが手紙全体のまとめでもあります。何かを新しく作り出すことではないということが大事です。守るだけなんです。神から委ねられたものをいかに守っていけるか、純粋のままでいることができるかどうかなんです。これが私たちの務めなんです。で、特に働き手、または御言葉を教える者の務めなんですね。で、それを守ってさえいれば、それを純粋にしっかりと管理してさえすれば、そこから神様が生ける水を湧き立たせてくださるわけなんですね。で、神の道からの御国の力のこの現れがそこから出てくるわけなんですね。今ガラテヤ書エビスのバイブルスタディでやってますけれども、福音に加えて何かまぶすとね、例えばなんかこのパンは美味しくねえからちょっと砂糖を振りかけようかなと思ったら甘くならないんですよ。福音というのは振りかけるとたちまち化学反応を起こして、そのさっき言ったパンだったらパンじゃなくなっちゃうんですね。全く異質のものになっちゃうんですね。というこの純粋に保っていくという戦いの中にいるわけです。ですからここで違った教えをまたこのパウロが話していて、俗悪な無駄話、また間違って霊知と呼ばれる反対論という言葉があります。この俗悪な無駄話っていうのはユダヤ主義とか立法主義のこの偽りの教えですね。そしてこの聖書の話をね、超えて憶測だけでこの作り話を作っていくと、やっていってると。あと霊知と訳されてます。霊知、これグノーシス主義です。レイチっていい訳ですね。新化訳だけかな、これは多分他の 聖書はそう訳してないんですけども、神から特別な啓示が与えられていて、私たちにだけ与えられているという、まあ、エリート主義というか、そういうものなんですね。で、もともとグノシスっていうのはどういうものかって言ったら、神が肉体は関わらない方で、霊と肉を、まあ、この分けている、肉の領域っていうのは神は関わってないという二元論なんですね。だから結婚生活ありますよね。で、肉体に関わることもありますけれども、それも汚れているっていうか、その神と関わってないものだと。食べることもそうだと。だから2つの両極端があるんです。完全に禁欲主義、結婚もしない、食べ物も、ね、特別なものは食べないと。で、これがまあ、ユダヤ主義にもありますよね。これはほら、食物規定がありますから、そういう食べることを禁じる、または結婚することを禁じると。で、逆があるんですよ、その両極端で。だから肉に関わることは神の領域ではないから、何をやってもいいっていう。愛と平和、これがあればいいんだって言ってね、肉体に関わることではもうやりたい放題と、まあ、どっちもあるんですけれども、こういうものがそのエペソの教会に、なんていうのかな、この徐々にじわじわと入っていったわけですよ。で、公然と主張した人たちがいたんですね。これを公然と主張したある人たちはと。で、これ主張した時にはね、ああ、間違ったこと言ってるなって言うだけで済んだかもしれませんけれども、次読むと、信仰から外れてしまいましたとなんです。つまりこれはもうイエス様に対する信仰そのものから離れてしまったということなんですね。本当にこの堅くなな心というか、微妙な差、ね、電車乗る時もちょこっとプラットフォームで違う路線に乗ったら、気づいたらもう全く正反対の方に行っていた、なんていうことがあると思いますけれども、まあ、そういう戦いの中に私たちはいるわけです。で、最後に、恵みがあなた方と共にありますようにとあります。恵みですね。これが一番この、まあ、使徒たちが強調していたことで、ヨハネも最後は恵みが、主イエスの恵みがありますようにですね。恵みでこの手紙を締めくくっているんですね。神様が一方的に私たちに良くしてくださるところに祝福があって、その神の祝福の源が、さっき読みましたよね、これ何だっけ、神は祝福に満ちた唯一の主権者だと。この方に祝福があります。私たちが何かしたから祝福があるんじゃないです。この方は祝福に満ちた方だから祝福してくださるんです。ということで終わりました。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、無事にテモテへの手紙第一を読み終えることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ、私たちの教会でも本当に信仰の戦いを勇敢に戦っていく勇士とし続けてくださいますようお願いします。そして弱まった人が本当に強められて、神からの訓練によって強められて、しっかりとこの交わりの中にとどまっていることができるようにしてくださいますようによろしくお願いいたします。生活の中で、また教会の中でさえ、このつまずきとなるもの、試練となるものがあるかもしれません。主よ、どうぞそれが本当にあなたによって克服して、恵みによってイエス様の知識によって成長できますようよろしくお願い申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。